じゃあ、 あのセールスレターの話をしておきますけども、3ページも配ってんだっけ？
はい。
4ページは？
はい。
でですね、まずはあの2ページ目、ですけれども、2ページ目はどれかというと、このページですね。まあ、商品開発するときもそうなんですが、あの要はセールスレターチラシができればまずは商品スタートできるということなんですね。すごく簡単に言うと。でじゃあまず、何からいくかといったら、まずこう、まずこういうことなんです。理想の顧客、理想の相手にビジョンを提示するプロポーズなんですよ。一世一代の大勝負。で、ですからプロポーズですから、まずズバリね、ビジョンを顧客に提示するんです。ドン。私はこういうのであなたを幸せにしますっていうことなんです。だから結婚してくださいっていうやつなんです。で、まずズバリどんな商品か特徴 2,3 挙げると、まあエレベータースピーチとかよく言ったりしますけども、その20秒以内のイメージですね。で、だからそれが何なのかっていうことですね。その商品はどうなのか。それからじゃあ例えば小野寺さんの どういうものですか。小野寺さんが今開発しようとしているシステムは、はい、ズバリどんな商品ですか。特徴 2,3 絞って教えてください。
ウェブで商品を販売している人がより商売繁盛できるようなIT サービスを提供したい。
はい。まあ例えばそういうことですね。もちろんもっと練る必要があるんですけども、あのまずパーンって言うっていうことなんです。新庄さんが提供したい、まあ、会員制度ね、仮にね、はズバリどんな会員制度なんですか。あ、全く今なくていいんですよ。勝手に言えばいいだけです。
不妊女性が妊娠しやすい体づくり、
うん、
その知っておかなきゃいけない知識、情報を伝える、
いいですね。その妊娠出産育児、ね、そういうものも踏まえた、将来も見据えた、まあ、女性の体づくり健康サポート支援ということですよね。サンタさんが作ろうと、あ、いや、これから作ればいいんですけども、例えばどんな商品ですか。それはバックエンド商品、ズバリ
世の中で、はい、悩み苦しんでる人たちを助けたいと思ってる人たちが、その助けることができるような、あり方とかノウハウを、身につけられるような、なんていうかな、講座
で。いいですね。素晴らしいですね。こうミッションに生きる男って感じですよ、ね、はい。でそういうビジョンバーンって提示します。うん、だから西田さんだったら、そのあれ5人の狼、何でしたっけ、
今頭に浮かんだのは 5件の
5件の狼さんね、うん、狼さんにズバリどんな商品ですか。それはだからなくていいです。それが実際で提供できるのか自信とか根拠何もなくていいです。まずバンって言うんです。
まあ、そのおかみを応援したいってことなんですけど、
そうですね、
はい、で集客 と、
うん、
それと採用、
うん、
育成、
うん、
その3つでお役に立ちたいと、
うん、いいですね、
はい、
でだからこの今3つ言ったので言ったら、まあ3つの商品に分けることもできるし、まあ、もしくは2つね、集客っていうと、ああその一般顧客、ね、エンドユーザー、旅館のお客さんの集客っていうのと、そのリクルートと育成っていう、まあ、人事の事業とか商品と、まあ、2つに分けることもできるとは思うんですけども、まあ、そういうものですね。 で、その誰にっていうことで言ったら、その理想の顧客っつうのをこう設定するわけですけども、ここですね。その説明を聞いてぜひ売ってほしいと懇願する顧客は誰か、あるいは誰であってほしいのかっていうことです。その説明を聞いて、新庄さんどう、誰ですか、そのぜひそれ欲しいという顧客、既存客で構わないですけどね。具体的な名前、イニシャルで構いません。
Tちゃん、
はい、Tちゃん、だからそういうことなんです。そういうふうに思い仮設定するんです。サンタさんだったら
中島さんと三井さんに清水さんが加わりました。
いいですね、来ましたね、出てきましたね、新しくね一人加わりましたね。だからその3人を設定するんですよ。うん、だからまあその西田さんで言えばそのね五人のおかみさんね、そうやります、設定します。でじゃあそのお客さんに対して何を提供するのか、まあもちろんこことかぶったりもするんですけども、まあ、改めてね細分化っていうかですね、より具体的に詰めていくんですが、その、まあ、ここであなたの会社の USP の要素がこう入ってくる、あるいはそれを意識するっていうことなんですけども、なんで既存客はあなたの商品を買っているのか、他にもたくさん選択肢がある中で、なんであなたを選んでいるのかっていうことですね。場合によっては別に買わないっていう選択肢もあったのに、なんであなたから買ってるかですよ。うん、例えば、他にもいろんな健康の専門家がいる中で、なんでその新庄さんのカウンセリングとか受けてるんでしょうかね、既存のお客さん。
今のお客さんですか。
うん、既存のね、これまでの
体質改善のところから考えようとしてる人は聞いてるけれども、うん、特徴として付け加えるのであれば、知ってる人知ってない人もちろんいますけど、私自身も実際に現役妊活中というところに証明はしてくれる、
うん、そうですね、そういうのがあると。サンタさんは、
明らかに金儲けのためっていうのでやってるのではないっていうことと、
うん、
あとは結構深い難しいようなことなんかも分かりやすい言葉で、自分のことを実際に受講生なんかさんの実例を通しながら分かりやすく、資格もすごく面白く教えてくれる
っていう、はい、みたいなね、こうここのこうブレイクダウンをしていきます。これで、じゃあそのサンタさんの、じゃあ仮にね養成塾っていうかねがあったとして、買わない理由、申し込む不安はどういうのがあります？
ね、値段が高い、
例えばね、から
あとは期間が長く生まれる
、うん、スケジュールが合うかどうか不安、
遠方からだから通えない、
通いづらい、
あとはなんか難しそうな気がする、
難しそうな気がする、ついていけないかもしれない、
大体そのとこです、
うん、とりあえず。まあ他にもあるかもしれないですけど、まあ4つ上がったわけですよね。それ全部上げて全部クリアするように整理するターンの中に入れていくと。例えば、難しそうっていう人に対しては、例えばそのサンタさんの本は子供向け、お母さん向けに分かりやすく書いてるとか、なんか主婦向けの講演会とかやってるじゃないですか、そこのなんか写真とか、それからまあ例えば分かりやすく説明している一ネタ YouTube 動画コンテンツ、1分でも3分でもいいですけど、サンタさんの語りを見たら、あ、これだったら私もいけるかもみたいな。でまあ当然お試しのフロントをやってですねそこで、あ、これだったらいけるっていうね不安を取り除く、それからお金が高いっていうのに関しては、これはもう基本的な価値提供ですよね。そのセールスレターの中で、どういうことが可能になるかとか、あとはそのやっぱサンタさんのミッションビジョンですね。
プラスモデルに思ってるのが一番のお金はいつでも構いませんみたいなマイクロローン的なやつをやろうと
して、そうですね、それはまあテストマーケでやったらいいと思うんですけども、
例えば5年以内に払ってくれたらいいですとかみたいな、
うん、
な
んかそういうのとか、うん、それは誰もやってませんからね、うん、ただもし 突き詰めていくと、あ、ちょっともっと詰めないといけないと思うけどね。例えば奨学金制度じゃないけども面接制にして、あの人数は5名限定とかね、何名限定にした方がいいとは思うんですけども、っていうのが会場費も稼げないみたいな、なんか申し込んだ人は全員マイクロローン希望みたいな、開催はすればするほど赤字になるみたいなのは全然ありえるので、実際5年経っても払わない誰もみたいなね、リスクはありえるので、そのただ試みとしては誰も思いつかないアイデアですから、あのいいとは思いますよね、テストマーケーね。ただもちろん工夫はする必要だと思いますけども、まあそういうのがありうるっていうことですね。それからあとは遠方で通いづらいっていうことに関しては、まあ例えばその収録したものの動画配信、音声配信ですとか、まあ日程っていうのを、まあうちなんかもそうですけども、平日休日とか2クラス3クラスとかね、設けるとか、そうやってあのセールスレターの中でこう追加していくんですよ、とか商品特性の中で追加していくんです。で、なぜ解決できるのか、つまりあのビジョンを提示するわけですよね。それがなぜ実現可能なのかっていう、その明確な理由とか根拠、圧倒的な理由根拠っていうのをあの打ち出すんですけども、具体的にはお客様の声であったり推薦文であったり、その信頼信用安心を勝ち取るなんか明確な理由根拠ですね。もちろん本を出している方だったら出本とか、その、その今までの取引先実績とかね、成果とかね、あとはまあもちろん、まあ、資格で何か有効なものがあればそういう資格とか、その自分の専門性、こういうことを学んできたっていうこととかね。で、あとは具体的なアクションを明示する、で提示すると、うん、これだから実はあのチラシもセルスデータもそうなんですけども、名刺もこの要素を十分入れたらいいんですよね。例えばあのうちでしたら、この名刺とかねチラシとかあるんですけれども、まずビジョンの提示っていうことで言ったら、そのベストセラー作家人気講師、人気セミナー講師か、まあそういう旅館流プロデュース、まあ要はあこれちょっとあれだな、ちょっと古いのかな、まあいいや、要はその無名の人がどうやってベストセラー作家人気セミナー講師になっていったのかっていうのが、この旅館塾2006年始まった時からの基本コンセプトなんですね。でその例えば出版のベストセラー作家のプロデュースで言ったら、他にもいっぱいいるんですよ、僕よりも実績ある方がね、あの出版業界で長い経験ある方がいっぱいいるんですけども、人気セミナー講師とこの両方言えるのはまずいないんですよ。で僕の場合は本当無名から数千万プレイヤー、数億円プレイヤーっていうのを出してると、それも一人だけじゃなくて複数人出してるということなんですよね。でベストセラー作家前に出してるのはこっちの方があのイメージつきやすいから前に出してるんですけども、あの、まあ、僕の講義聞いても分かってもらえるように、あんま出版っていうのは副産物ぐらいの位置なんですよね。つうのが、出版に至るにはあの基本的には個別対応して仕上げていかないと いけないですか、まあ、そういうプロセスにしてるので、あんまり集合研修の中で出版のことはあんま語らないです。で、そのビジョンの提示があって、あそうか、ウェブサイトでもいいかな、それで、 まずはビジョンの提示があって、その顧客の明確化とか、まあ、無名の人がどうやってベストセラーか、坂にすきセミナー講師なんて言ったのが、一体何に取り組んでいけばいいのか、どうすれば自分の夢ビジョンを形にできるのか、実際のプロセス過程を知りたい人はいませんかと。人生統計の確固たる軸を明確に打ち立てる。ベストセラーか人気セミナー講師の道から学ぶ1日セミ集中セミナーっていうことで、これやってるんですけど、これがビジョンの提示ですよね。これで、ここが理由根拠を提示してます。まずはビジュアルイメージで、まあ、本バーンと出してると。本当は僕の一番の強みはそのバックエンド商品なんですけども、バックエンド商品のビジュアルイメージってあんまりちょっと見せづらいので、だから本を持ってきてます。で、まあ、名前と簡単なそのどういうことをやったかっていうのを書いてるんですけども、だからまずそのここがコアメッセージがあっての、この写真は変えたいんですけどもね、これね。ある時ね、こう言われたんですよ。なんか涼香さん、あれ見たんですけどね、なんか塾講師みたいですっつって、塾の講師みたいな、あんまりなんかあんまりこの人に教わりたいなと思いませんでしたとかっつって、貴重なご意見ありがとうございますという感じだったんですけども、そのね、その立ち上げる時って、例えばこの時もそうなんですけど、写真素材なかったりするんですよ、ぴったりの写真素材。しゃあないです、やるしかないです。で、改善する必要あるなって最初から分かっててもやるしかないんですよ、リソース足りない時は。これでやっていくっていうことですね。だから あるものでやっていくしかないです、足りないのは分かってね。で、そう言われるのも、俺もそんな言われなくたって分かってるよみたいなね。だから次じゃあもう絶対いい写真撮ってくれっていう話になって、どんどん進んでいくんです次にね。で、まあこの導入部っていうのがありまして、要はその個人とか法人とか、あるいはいろんな業界の人をやってるけども共通項ありますということで、それを伝える、お伝えする、公開するメッセージで、セミナーですよと。で、ここで対象の明示をしてます。まあ、3種類書いてますけども、一つが企業家経営者専門職の方で、さらなる自己ブランドの確立を求めている方、伝えたいメッセージがあるのにどうしていったらいいかわからない、コンテンツには自信があるのにどうやって形にしていけばいいかわからない、すでにセミナー講師で活躍してたり本を出版しているけれども、さらに伝えたいと、ね、でこのままで終わりたくない、なんとかしたいと思っていると。起業後数年が経ち、事業の売り上げは順調だけれども、何かこう違和感を感じている、まあ、ちょっとこう今までの既存の事業飽きたとかね、事業の形やり方をさらに良いものに見直したいが、何から始めたらいいか分からないと。結構しがらみだらけだったりする、その何年5年10年事業が経ってたらね。で、最短で自分のビジネスをより本質的な形に再構築していきたい、大変革期にぶれない経営指針、自分の軸を手に入れたい。ちょっと最近は大変革期っていうのはあんまちょっとピンとこなくなってるかもしれないですけども、まあ、特に311の後、それあるいは2012年のアセンションの前とかね、まあ、このこういう人は多かったんですよね。短期で売り上げを求めるのではなく、中長期で通用する強みブランドを立ち上げられると。その要は結構いろんなプロモーション方法っていうのがあるので、そのプロダクトローンチだとか、フリー戦略だとか、その動画マーケティングだとか、そのいろんなこう短期的にバンって上げる手法がいろいろあるんですけれども、コラボ、ジョイントベンチャーとかね、 でもそのね、そういうのやってる人ってもうね、一個やってまた次やんないといけない。次やって、それでまた次やってっつって、結構この結構実は不安と焦りの中でやってる人多いんですよ。だからそうじゃなくって短期で売り上げを上げるんじゃなくって中長期で通用するブランドっていうのを立ち上げたい。でこれは一つの塊で一応表現してます。それから今の事業は仕事、人生に満足できず、もっと自分を発揮していきたいと自己変革を求め、自己投資をしている方、志の高い仲間と出会い刺激を受けたい方、自分の人生を次のステージに持っていきたい、無名のままで人生を終わらせたくない、このままでは人生にも仕事にも事業にも納得できない、満足できない、どうしても解決したい人生のテーマがある、もう後がない、人生を劇的に変えたい、何とかしたい、自分にはもっとできるはず、でもどうしたらいいか分からない、まあ、みたいなこと書いてるんですけども、これはいわば自己啓発的な要素のお客様なんですよね。であとここはもっとストレート、ベストセラー作家、人気セミナー講師を目指している方、興味関心のある方、本を出版しセミナーを開催して多くの人にメッセージを伝えたい、とにかくベストセラー作家、人気セミナー講師になりたいみたいな、ね、いろいろあるんですけども、で次のような方はあまり合わないと思います。人を蹴落としてでも成功したいと思う方、ギラギラした方、批判的な評論家タイプ、批評家タイプ、重箱の隅でつつく方、他人に責任転嫁し自分自身に責任を引き入れない方、主体的ではなく依存的な方、必要な努力を積み重ねない方みたいなね、書いてるんですけども、これ面白いことにね、ここにピンときてきましたっていう方がある一定割合毎回いらっしゃるんですよ。まあすごくすごくいい方、優しい方ですね。
すいません、私そこです。
ああ、すごいいい方だ、優しい方ですね。うん、これ面白いことにね、うん、でここをどういう意図でこの文章にしてるかっていうその裏っつかからくりを話しますと、これね、このウェブサイトは実は2006年にこのセールスレター作って、ほとんど原型同じまんまなんです。使う写真が変わったりとか、その顧客の紹介が変わったりとか、その名前とかね、推薦文とか変わったりとかっていうのはあるんですけども、ほとんど同じなんですよ、コアメッセージからこの対象でね。これは何かっつったら、実は2006年第一期を立ち上げる時の僕にとっての理想の顧客の A さん、 B さん、 C さん、この人をイメージしてるんです。 A さん、 B さん、 C さん、まあ個人名言うと、一人が朝倉千恵子先生、一人が同校竹久さんっていうね、まあコンサルタントがいるんですけども、で3人目っていうのが、これ別に順番は前後あるんですけども、船谷さんっていうメルマガ、ビジネス系メルマガで日本1、2を争う、まあ、発行部数の人がいるんですけどもね、この3人なんです。で、まず朝倉先生はあれです、顧問契約ね、しましたけれども塾には来てないです。道光さんはその無名だった頃からご縁があってですね、出版とかあとセミナー構築とか、実はアドバイスとかしてるんですよね、アドバイス提供してるんですよね。まあ言ったらいろいろあるんですけど、まあ一応そういうのね、やってます。あとね、こういうのがあったんですよ。そのジェームス事務所時代にロバート・キョサキのイベントっていうのをやったんですけども、これの、まあ当然表はトップはもちろんそのジェームスなんですけども、実質は僕がトップでやってたんですね、その事務局長っていうかそのオーガナイザーですよね。でその時道子さんも絡んでてですね、ちょっとだけ手伝ってもらったんです。なぜ道子さんだったかっつったら、 やっぱねすごいこう求めてたんですよね、自分が次のステージ上がること、自分が成長したり進化するっていうこと、すごいその愚動心っていうかその欲してるエネルギーを持ってたんですよ。どうやったら自分が出版できるか、ベストセラー作家になれるか、人気セミナー講師になるか、全く無名の頃ね、その情熱がすごい高かったんですね。そのまあ道光さんって今はまあベストセラー作家になってますけども、本も何冊、5冊だか何冊か出してますけれども、だからその当時の道光さんを思い出すと出てくるエネルギーがあるわけですよ。から朝倉先生もそうです。その、まだ今ほど無名、有名じゃなかった頃の、そのこういうことをやっていきたいっていう夢とかビジョンとか熱い情熱ですよね。で、思いはあるんだけど具体的にどうやったらいいか分かんない、斉藤さん手伝ってみたいな状態ですね。それをイメージしてます。で、船谷さんも当時は会社員で、今ではもうどうでしょう、その個人資産億は超えてると思いますけれども、その当時は無名で、本当なんか借金こされてセミナーに来るみたいな、なんかそんな感じだったんですね。ありとあらゆる神田さんだなんだかんだいろいろ勉強して、まあいわばノウハウコレクターみたいな、もう売れないサラリーマンですかね。そので、彼はもうこういう状態だったんですよ。今の人生なんとかして次のステージ持っていきたいと、このまま無名で絶対終わりたくないと、その今の人生にも事業にも全く納得できてないと、でもどうやったらいいか分かんないと、でそのもうあとないと思ってると、まあ当時まだ30代でしたけれども、人生劇的に変えたいなとかしたやつずっと思ってたんですね。だからその3人をイメージしてここ書いてるんです。だからこの3人が夜も眠れないほどの抱えてる不安って何か、ぜひそれ欲しいと思うもの何かっていうのがこれだっていうことなんですね。で6ヶ月講座の内容は、これは2006年からまあもちろんこう改善改良されてるんですけれども、そうですね、この内容はあれですよ、要はまあ重要顧客がどういうことを求めるか喜ぶか、そういうアンケートとかそういうのからこう書いてます。で、ただ一期の時はさっきのジェームスの80万円の商品と同じで、まだこの世にないものですから、どう書いたかっつったら、基本的にまあ1ヶ月目から6ヶ月目のね内容を仮で作るんですけども、それは理想の顧客、ターゲット顧客が聞きたがる内容を、一番聞きたいだろうという内容から順番に並べてったんです。で、実際の内容、要はこれは予定のカリキュラム、こんな内容を予定してますっていうふうに書いて、それで実際のカリキュラムは参加者に合わせて順番前後したりとか、内容を最適な情報をお届けしますっていうことだったんですね。で、それは本当にそのまんまなんですけども、で最初の方に書いたのはね、例えばね、年商1億円を突破するビジネスモデル作りとか商品開発とか、ベストセラー出版の舞台裏とか、なんかそういうね、こう聞きたがるような内容から順番に書いてったんですよね。で、プロフィールを書いてます。プロフィールに関してもすごく大事なので、ちょっと後でまた話しますけども、で参加者の声、これはいわゆる裏付けですよね。で、まあ、一応この3人を選んでるのも、この、まあ、男性コンサルタントとか、まあ、あとはもちろんこの文書の内容もそうですけどもね、それから女性起業家、まあ、建築デザイナーですけどもね、それからさっきの佐藤さんね、まあ、スピリチュアル系、 男性であのビジュアルがいいと。これね、これね、こう写真ってね、これ大事でね、あんま文章読まない人でも写真は見るんですよ。男性だったら、あ、可愛い子いるなとかね、セールスレターの文章読めよみたいなね、まず写真で、あの女性だと、あ、イケメンみたいなね、そう、そういう、それもね大事なんですよね、うん、ミッションを伝えるためにね。それで、ここで、初めて日時と場所とか、価格っていうのを載っけて、まあ申し込む不安の解消ということで返金っていうのを、返金保証制度っていうのを変えてます。で、いや、どんな人が行くか分かんないな、私行ってもいいのかなっていう不安もあるだろうから、こんな人過去来てますよっていうことで変えてます。でこれ実は一期の時変えてあんまバージョンアップしてないんですよね。うん、で、上は70代から下は10代までみたいなね。北海道から沖縄、韓国、上海、香港、アメリカ、イタリア、スペイン、フランス。結構なぜかね、口コミでアメリカから参加とか、イタリアから参加、スペインから参加、フランスから参加、そういう人がいるんですよね。うん、でもちろんセミナー日本語で行いますみたいなね。でここまで来たら、あ、なんだ、なんか行ってみようかなみたいなね、あ、私行ってもいいのかなみたいなね感じでっていう流れになってます。で、でさっきのこの紙2ページ目に戻ると、この要素がまあ一通り入ってるっていうことなんですけども、これ表面なんですよ。で裏面が何かっていうと、ちょっと皆さんも休憩取ってないので集中力も切れるかもしれない知りませんけども、まあちょっと今日はいっぱいいろんな内容あるので、ちょっと情報提供ねさせてもらいますね。裏面、さっきの表面は一般のセールスレターでよく語られるような内容っていうのが盛り込まれてます。あ、だからセールスレターこれですね。だからチラシにもこの同じ要素が入ってるっていうことなんです。ビジョンの提示、根拠の明確化、それはこれまでの実績と本のビジュアルを入れてるんですよね。で裏にカリキュラムのやつ、セールスレターの要素とか文章を再編成再構成してるんですよ。その A4 の表裏で、まあ、簡単に言ったらコピペっていうか継ぎはぎっていうかしてるだけなんですよね。でさらに、名刺は、名刺も同じなんです。ビジョンの提示、有名無名に関わらず志ある専門家を、ベストセラー作家、人気セミナー講師、業界のロールモデルにするプロデュースって書いてるんですよね。で、まあ、名前とか会社名とか書いてるんですけども、まあ、ここに本のビジュアルイメージ、要は理由根拠ですよね、書いてます。あとは話のネタとしてね、大体知ってる人がいるとそれで食いついてくるので、あ、ジェームスさんご存知なんですか、いや、ご存知というか立ち上げましたみたいなね感じで、じゃあ9ステップセミナーとかご存知なんですか、あ、ご存知というか作りましたみたいなね感じで、へえみたいな、あ、私メガイベントも行ったんですよ、あみたいな、そしたらもう一瞬でラポールみたいな、中村天風さんご存知なんですか、あ、孫弟子ですみたいな、あ、そうなんですかみたいなね、これでまたラポールみたいな、まあ一応話のネタも、あとドラッカー、まあ塾終了とかね、まあ、これで引っかかる人も結構いますね。まあ理由根拠です。で、まあメールアドレスとか、まあいわゆる連絡先も載っけてるんですけども、まあ僕あんま力入れられてない弱いところ、これから強化する必要があるのが、まあリードのところなんですけども、ブログ自分で書いてないですし、医師が書いてくれてますし、 Facebook もあんまりやってないですし、 Twitter もやってないし、本も出してないしみたいな、もうよく質問されるんですけどね、涼子さんどうやって集客してるのってよく言われるんですけど、まあ口コミっていうことなんですけども、だから ただまあここでウェブのアドレスとかは載っけてると、だからここから情報検索ですかね、そこにアクセスというのはこの中に具体的なアクションも盛り込んでるんですね。で、まあ、フリーのコンテンツとか無料プレゼントというのがあれば当然この中に盛り込めば、具体的なアクションの明示というのがこの中に、要はさっきのセールスレターの要素全部この中に入れられるということなんです。誰だったっけ、名刺作った、あ、別の方だ、質問があったんでね、それでですね、だから名刺だろうがチラシだろうがウェブサイトチラシだろうが、あ、セールスだろうが全部要素は同じなんです。だけど例えばセールスレターでもそうだし、名刺なんかも特にそうですけども、あのチラシもそうですけど、あのスペース限られてるんですよね。盛り込みたい情報っていっぱいある中で取捨選択しないといけないんですよ、集中と廃棄で。やるときに全部自分が設定した理想の顧客の視点で全部最終チェックするんです。このセールスレターも全部だから一期2006年に立ち上げた時点の私だったら、まず朝倉先生の視点で見ます。あ、女性だったらちょっと長いかなとか思ったりね、あ、もうちょっとビジュアル入れた方がいいかなとかね、あ、多分これ全部読まないからどっかでピンとくりゃいいやなとかね、何にピンとくるかなだったら、まあ、やっぱまずファーストインパクトだなとかね、ファーストインパクトとバーンとこの本とか実績のビジュアル、あ、なんかすごそうみたいな、うん、いや全員がどうかは分からないんですけども、そういうイメージを持つっていう臨場感、その人になったつもりで見るっていう最終チェック。それで、じゃあ同行さんだったらどうかな、ちょっと同行さん、あ、多分プロフィール詳しく読むだろうなとかね、プロフィールね、ちょっとどういうの返したらいいかな、ちょっとほんでまた見直すわけです。あ、じゃあ船谷さんだったらどうかなつって、一人ずつになったつもりで見るんですよ。
これ実際に見てもらうとないですか。
あ、もちろん見てもらうのもあり、大割り大割り、試作段階で見てもらって赤ペンツがフィードバックもらう、大割りです。で、だから、実は2期生やるときに、2期生の募集かけるときに1期生の中での、あ、ぜひこの方、まあ、例えばこのさっきの女性建築家の方1期生だったんですけども、この方にもこう見てもらってフィードバックもらったり、他の人にもね見てもらったりしたんです、フィードバック。で実はテニオファーとか変えたりしてるんですよね。その例えばまあいいや、うん、テニオファー、あ、例えば無名の人がどうやって人気セミナー講師ベストセラー作家になっていったのかがいいのか、ベストセラー作家人気セミナー講師になったのか、なっていったのかと、なったのかと、どうやってか、どのようにしてか、この、まあ、テニオ派っていうかね、そのちょっとした表現でもブワッてその全部リストアップして、どれが一番いいっつって、うん、私だったらこれですみたいな、うん、っていうのを聞くのは大ありですね。ただ聞く相手は間違わないです。C 客 D 客、あ、まあ B C D に聞いちゃあかんっていうことですね。基本的には S 客に聞ければいいです。で、その時に相手に別にそれ言ってもいいし。基本的には言わなくていいです。最終告白なんてぜひ見てやったから、うん、で逆に言った方が、まあ、嬉しいこと言ってくれるね、ありがとうとかっつってすごく協力的なある人だったら別に言ってもいいしですね。 でごめんなさい、裏面に行きますと3ページね、今のがその表面の話です。じゃあその文章とか書くときに、あるいはその構想を練るときにね、どうやるかって言ったら、まず1番、もういつも繰り返してますけども、対象顧客、最重要顧客、大事な人の最高の笑顔をイメージすると、その人が喜んでる幸せな状態、感動、感激、感謝、納得してる状態、僕のじゃあ一期生の時で言ったら、朝倉千恵子さんがもう最高に喜んで、うわ幸せっつって言ってて、うわもう千恵子感激みたいなね、まあそれ言わないですけども、もうめっちゃ感激して感動して、もう涙流して、あありがとう斉藤さんっつって言って、ああもう私これでいこうって、もう分かった、納得できたみたいなね、を勝手にイメージします。で同行さんがもう最高に喜んで幸せになって、感動して感激して、感動して納得して、船谷さんが最高に感動したって言ってね、で結果的にこの3人とも私のセミナーには有料で一度も来てないんですけども、まあもともと友人だなので、こうでこれをやる頃にはやる頃にはもうすでにブレイクしてたんですよ。でもだって一期生やるときって俺のお客さんいないから、既存の友人知人の中で想定するしかないんですよ。うん。だから二期生のときは一期生の中から重要顧客っつのを設定して、その人の視点で見直してってやったんですけどね。だからそのエネルギーにアクセスするんです。集中。S 客で、でその状態になったらいいですか、次の月の売り上げがやばい状態だとしてもベータ波にはならないです。自分にとって大事な人の喜んでる状態っていうのをイメージしたら、いや本当にそこに没入したんですよ、臨場感持って、ありありと、うん、その時に不安とか恐怖のエネルギーとか状態にはなれないんです、ならないんです。これが大事なんです。だから当然、脳の構造としてはインスピレーションをキャッチしやすいんですけども、その1番の次に2番ね、まず自分のハートのスイッチ入れる、だからその自分の状態、いい状態を作るっていうことなんです。で自らのハートとか感情を開く、あるいは魂のスイッチ自らが入れると、類友の現象がやってくるわけですよ。例えばその営業で言えばラポール、初対面、それは恋愛恋人でも同じですけどもね、自分が心を閉ざしたら絶対相手心をオープンにしないんですよ。どうやるかさ、まず自己開示するんですよ、自分から心を開くんですよ。子供でもそうですね、うん、このあれですよ、こう例えば10代の頃にね、初デートっつったらもうガチガチなんですよ、でいいところを見せたいみたいなね、これ心開いてる状態じゃないですよ。営業でも同じで、いいところを見せたい、買ってほしいっていう、ああかな、こうかな、これをかな、言うかっていうと、もうこの初めてのデート状態になるわけね、ガチガチ肩に力入るしみたいな、いいところ見せたい、いいところ見せたい、違うんですよ、その自己開示なんですよ。で自己開示の一番は自分のミッションビジョンバンって掲げるっていうことなんですよ。だってそうですよね、自分の情熱、自分の魂のスイッチをまず自ら語るってことです。だからうちの商品はミッションビジョン直結した商品なんですよ。だからそれ自分を開示してるから、一番だって一番大事なものを開示してるんですからね。佐藤さんで言ったら 地球を救いたい、地球のブロックを解放するためのエネルギーブロック解放つって、うん、奈々ちゃんだったら、あ、そのあれですよ、その幸せな家族を育むね、女神のようなおかんを作りたいっていう一番思ってることです。それをそのまま商品にしてるんです。で、でそのどうやってこう申し込んでもらうかとか買わせるかとか、買う気がないお客さんをどうやって買わせるかとかじゃなくて、それだともうコントロール、我力が入っちゃうんですよ。そうじゃなくて、すでにいるっていう、例えば澤田さんがね、まあ、まだあの構想段階ですけども、そういう親子関係とかね、に課題のある親御さんに、まあ、セッションとかね、セミナーとかカウンセリングとか提供したいと、ね、で、でその集客見込みっつったら別にないですよね。どれぐらい売り上げが立つかって何の見込みもないですよね。でこれが、あ、じゃあ自分の生活とか生活費とかねっていうのが、なんですか、かかってきちゃったら、これねめちゃめちゃ不安になるんですよ。どうやって売り上げ立てる、どうやってこの目の前にいるお客さんに申し込んでもらうかっつって、どんどんどんどんベータ派になっていくんですよ。でなんかこうすごい強引なセールスしちゃったりとか、うん、そうなっちゃうんですね。で、そうじゃなくて、まずですね、そのミッションビジョンっていうのをバーンって直結する商品、澤田さんでしたらさっき言ったね、その親子関係とかそういうのに苦しむ人を救ってあげたい、あるいはその予防としてそういう啓蒙活動もしたいというミッションね、これに共感する人はいるかいないかっつったら絶対にいるんです。どれだけ売り上げが上がるかそれは何にも分かんないんだけども、それを求めてるお客さんがいるかいないかっつったらいるんですね。で、それからあと、あとですね、まあ、そのいるっていう確信がもし持てない場合でも、いると勝手に設定するんです、うん、でじゃあちなみにですね、その結局いい商品があってもなかなか売れないっていうハードルがあったりするんですけども、例えば自分の商品に対してね、これを欲しがる人は絶対この世の中いるよなって思える人は手を挙げてください。手を挙げないとダメっていうことじゃないので、いや素直に思えるなって思う人、うん、自分がこれから作ろうとしている商品、もしくはすでに作っている商品、何でもいいんですけど、まあ、いや自分のバックエンド商品ね、これ買ってくれる人は今別に目の前にいなくてもいいので、この理想のバックエンド商品、自分のミッションビジョンに直結したバックエンド商品ね、これを欲しがる人、必要としてくれる人、これを受講したら喜ぶ人、この世界のどっかにいるだろうな、いるだろうなって思う人ってあるんですよ。それ大事なんですよ。そっから入るんですよ。そっからで、だからそのすでにいるお客さんに届けるっていう楽なエネルギーなんですよ。で、じゃなくてどうやってそのせっかく出会ったお客さんどうやってこの申し込んでもらうか、その来月の生活費、稼ごうかみたいになってくると、だんだんこうベタベタベタみたいになってくる。そんな人から買いたいとは思わないんですよ。それでなんであなた買わないんですか、私こんなに言ってあげてんのにみたいななんかよくわかんない MLM のセールスみたいな、なんかこうなってくるわけですよ。それでで不安とか、要は いやその時前提ってどうなのって言ったら不安とか恐怖なんですよ。買わないっていう前提なんですよ。だから買わないっていう前提のお客さんをどうやって買わせるかということで手帳発注をやるわけでしょ。だから前その前提だったら脳は作動しないし、潜在意識とか集合的無意識とか神とか仏は全部それは見方しないっていうことなんですよね。でもさっきねほとんどの方が手挙げられましたけれども、いや本当に純粋にミッションとかビジョンとかこれが大体なかなか伝わらない、だからなかなか売れないんだけれども、この商品このアイデアこの企画っていうのはこれで喜ぶお客さん、これで、幸せになったり救われるお客さん、どっかに絶対いるよなって、いうエネルギーでそれをそのままプロポーズするんです。プレゼンするんです。だから目の前にいる相手がイエスというかノーというかは相手次第だし、それは分かんないんだけれども、自分の思いはそのまま伝えるんです。セールスレターで、チラシで、名刺で。例えば僕の名刺とかだったら、まず、例えば100人1000人ね名刺交換するとするじゃないですか、まず第一関門で、真っ二つ分かれるんですね。まずこれはどんなお仕事なんですかっていう人ね。これ結論から言ったら僕の対象顧客じゃないです。だからもうその瞬間、なんつったらいいかな、まあ基本的にはそうなんです。対象顧客じゃないです。で対象顧客はもうこれ見ただけでそのさっき言ったようなこう食いついてきたりとか、あとは名刺交換しただけで顧問契約申し込んできた人もいるんですよ。結構有名な人で、それぐらい絞られてるんです。だからもっと分かりやすい名刺は作れると思うんですけども、例えばまあ要は経営コンサルタント、ドラッカー塾修了ぐらいに書いておけば、ああ経営コンサルタントです、ああドラッカーお詳しいんですね、ああそうですかこうですかつって、こう世間話は別に一番確率が高いと思います。名刺交換して、ああそうですか、ああああぜひまた勉強させてくださいつって社交辞令で言うけど、多分誰も申し込まない、誰も顧問契約来ない。だから C 客いらないんですよ。 B 客も量管流的には想定外していいんです。集中すべきは SA 客、もっと言うならば S 客、 SA 客 S 客なんですよ。これ S 客のために作ってます。で、もっと言うならばまず斉藤良寛という名前で怪しいっていう、なんか怪しいっていう、それは対象顧客ではないです、残念ながらね。ほいでだからそういう人が目の前に現れても、まあ別にそれで何でしょう、普通に会話すればいいし、でもエネルギーとか時間別にあんまり割かなくっていいんですよね。例えばその場ではもちろんそのお話を普通にしたとしますよね。帰った後に、メールとか、例えば今だったら Facebook の友達申請とかっていうのをするしないをそこで判断すればいいんですよね。であるいはもしメールをする、 Facebook の友達申請とかメッセージを送るのでも、まあ、定型文フォーマットで送る人もいれば、一言二言会話の内容を添えて、つまり時間と労力をかけるわけですよ。っていうのはそのやっぱ反応のあった見込みのある手応えのあるお客さんにだけやるとかね、そうやってこの自分の限られた時間っていうのを有効活用していくっていうことですよね。だから100人1000人いても誰かいるよなっていう感覚で名刺交換するんです。だ別に断られようが、何の仕事ですかつって、あなたに何の仕事ですかって言われる必要ないですじゃないですよって、別にいちいち向きになる必要ないです。例えば樋口真理さんとかだったらね、多分 ほとんどの女性の悩みの相談多分乗れるんだと思うんですよ、うん、で名刺交換してあ結婚の関連の方なんですね、あそうですかどうのこうのつって言ってもそのあんまりピンときてないその人だとしても多分別に違う名刺出し違う名刺作って出したら食いつかせることはできると思うんですね。でもそれではその本業とかミッションを果たせないからその意味ないんですよ。だからその、まあ、絞り込むっていうことですよね、うん、でその絞り込んだら一見反応は下がるんですよ。だから特に BC 客の反応、つまり自分が会う8割の人が、うん、簡単に言ったらあんまりいい反応しなくなるんです。それでいいんです。これは5ヶ月目の内容にも絡むんですけども、5ヶ月目はスピーチプレゼンをしてもらいます。自己紹介のスピーチでもいいですし、自分の新商品とか自分の事業のプレゼンでもいいですし、それは自由です。で、VIP の方とビジネスの方はその全部フィードバックさせてもらいますけども、まあ、企業準備の方も一応準備しといてください。1分の自己紹介ですね、やってもらいますから。あ、そうですね、その話もしておきましょう。1分バージョンで1分っていうと短いと思う方もいらっしゃるかもしれないですけども、かなり詰めたら時間結構情報量語れるんですよね。で結論から言うと、自分のミッションビジョンを盛り込めてパネル、ね、を全部盛り込む、あるいはそのセールスとかチラシとかこの要素を全部盛り込めて仕上がった自己紹介ができたら、その自己紹介だけで運命は切り開かれるんですよ。うん、でね、その時の設定としては、あ、これ別に5ヶ月目に喋ればいいことなんですけども、先に言っとくと、はい、じゃあ100人の会場、1000人の会場で自己紹介とかプレゼンしたとします。マイク握ってね、99人スルーされていいです。でももしあなたにとっての S 客がその会場にいるんであれば、100人に1人、1000人に1人いるんであれば、絶対百発百中で仕留めるプレゼンをしろっていうことなんですね。それ死守だっつう話なんです。だからその TPO によりますよ。例えば分かんないですけど、例えば結婚式ですとか、そのお世話になった方のイベントのそのスピーチを依頼されたとかだったら、その方を主賓を喜ばされるためのスピーチだから、その S 客じゃなくて、その、まあ、より多くの人に喜ばれるスピーチをやる必要がある状況っていうのもあるとは思うんですけども、基本的には S 客がその100人なら1人いたら100発100中で仕留めるスピーチを作ってことです。その基本の型ですね、基本の型作っとけば、あとは TPO に応じてアレンジできますから。でね、チャンスっていうのはいきなり来るんですよ。でいきなりチャンス振られた時に、いつでもこの自分の USP からミッションから、あ、ごめんなさい、順番違った、自分のミッションビジョンから USP から最初のアクション何を起こしてほしいかっていうのを全部そのなんか入れとくんですじゃあいきなり来ても頭真っ白でも高熱で頭がぼーっとしてても失恋で大ショック受けてても自動操縦でそれ言いますから、うん、いつもそれを言ってるから、表現多少違ってもいつも言ってるから、だからやがて、ああその宿探してだったら西田さんっていう人がいるから紹介するよとか出てくるんですよ。だっていつも言ってるそのあれですよ、いい旅館を のことを熱く語ってるあのおじちゃんがいるとね、それしか言ってないから、だからすぐ口コミっていうか紹介っていうか、あ、その旅館だったらあのね、西田さんっていうおじちゃんが、おじ様がいてみたいなね、いい人だからちょっと紹介するみたいなねのが出てくるわけですよ、うん。だからそのプロフィールでもセルスラーでも原型は同じなんです、うん。